聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書318ページ、コリント信徒への手紙第14章の6節から10節までです。コリント信徒への手紙の1、第14章の6節から10節まで、新約聖書の318ページです。お読みいたします。コリント信徒への手紙の1、14章の6節以下。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か預言か教えかによって語らなければあなた方に何の役に立つでしょう。笛であれ盾事であれ命のない楽器も、もしその音に変化がなければ何を吹き何を弾いているのかどうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ誰が戦いの準備をしますか。同じようにあなた方も異言で語って明確な言葉を口にしなければ何を話しているかどうして分かってもらいましょう。空に向かって語ることになるからです。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。以上です。よく渋谷のですね、女子高生たちがですね、いろんな言葉を作り上げていってる、まあ、ギャル語とかですね、いろんな。で、これが日々変わっていくというかですね、もう今、彼女たちが何を話しているか僕は全然わからないですね。もう異言としか聞こえてこないですね。なんで、人にわからないような言葉をですね、彼女たちは話すんだろう。まあ、多分自分たちだけに分かる言葉なんでしょう。そしてそれが仲間意識になっているのかなというふうに思いますが、まあ、しかし言葉というのは人が理解できて、そして初めてですね、コミュニケーションの道具になるんじゃないかなというふうにも思います。じゃあ教会はどうだろうかと思うんですけど、教会も意外と異言を語っていることが多いかな。教会にしか通用しない言葉というのがですね、あると思います。全然違うところですね、兄弟姉妹っていうと、ん？ですね、なんで兄弟姉妹とかですね、まあ、そんなことをですね、よく言われます。まあ、実はいろんな教会にですね、行ってたときにですね、まあ、その教会のですね、看板をよく見ました。で、それ説教台をですね、よく見てですね、次のですね、礼拝の説教台ですから、この先生はこういうことを語りたいんだろうな。ところがですね、ユニークなですね、説教台を作る方もですね、いましてですね、笑ってしまうこともありました。で、実は市ヶ谷教会、事務局の市ヶ谷教会のですね、見てましたらですね、前の週はですね、説教台がですね、気分はダイナマイトって書いてありまして、どんな話か聞きたいかなと思ってですね、多分そういうふうなですね、台をつけてらっしゃると思いますけど、気分はダイナマイトって意味が全くわからなかったですね。で、その次はですね、何て書いてあったかっていうとですね、窓を見開けば御霊が見えるですね。窓を開けば御霊が見てるっていうですね。で、僕も分からなかったんですけど、その前にですね、看板の前にですね、よくサラリーマンの方々がですね、通られるんですけども、その2人が立ち止まって話をしておられたですね。で、おい、教会っていうのは本当に怖いところだよっつってですね、で、なんで怖いところだよ、耳を澄まして聞いてみると、教会の窓から音量が見えるって書いてある、いや、それ御霊って書いてあって音量じゃないんだけどって思ったんですけど、あれ、そういう霊とかって書くとやっぱり音量っていう意味に捉えられるのかなと思いながら、そのですね、立ち話を聞いておりました。ですから宗教用語、キリスト教用語で理解しにくいものだったんでしょうけど、その若い人たちにとってみればそれは音量というふうに聞こえてくる、全く別のものになっていったんだろうなと思いながら、その時を過ごしていました。使徒パウロはですね、異言というものについて注意を与えています。異言というのは聖霊降臨の時に他の国の言葉で語り出したというところに起源が多分あるんでしょう。また霊が語らせるままにってありますから、ただ外国語というよりもパウロも異言を霊的な言葉として受け取っておられる、それを否定しているわけではありません。 まあ、語ることをですね、禁じるよりもそれを解釈する人が必要だっていうふうに忠告しています。ですから自分たちだけ、自分だけに分かっている言葉ではなくして、解釈するものですね、明確な言葉を口にしてですね、何を話しているか分からなければですね、いけない、まあ、そのようにですね、パウロは語っているのでしょう。まあ、そう思うとですね、教会が語っている言葉が本当に人々の心に伝わって、そして空を向かって語るようなことになってないか、まあ、それは一つ点検しなければいけないだろうなと思います。まあ、言葉が伝わっていくというのはですね、非常に難しいことでもあるんですが、ある時ですね、タクシーの運転手さん、まあ、タクシーに乗ってですね、タクシーの運転手さんとですね、まあ、話していた時がありますっていうか、タクシーの運転手さんって意外と話好きなんですよね。まあ、いろいろ話をしてくれるんですけどですね、その時はですね、いつもですね、まあ、タクシー降りる時みんなですね、ありがとうとかどうもとかって言うんですね。でも全く自分にですね、伝わってこないって、で本当に心からありがとうって言ってる言葉じゃないんじゃないかっていうようなことをですね、タクシーの運転手さんが言ってて、そうですねっていろいろ聞いてたんですね。で、じゃあタクシーの運転手さんはどういう言葉がですね、一番嬉しかったですかって話したんですね。自分が運転手をしててですね、唯一ですね、一人だけですね、こういう言葉を言ってくれた人がいるっつって、それが一番嬉しかった。それは何かっていうとですね、まあ、ありがとうっていう言葉の後にですね、これからどうぞ運転手さんも気をつけてねって言われたって、これはですね、一番嬉しかったって言ってましたですね。それは自分のことを思って言ってる言葉だしですね、これから運転する自分に対してですね、気をつけてですね、くださいねっていうですね、自分のこう体とか、ものをですね、心配してくれるっていう言葉として本当に伝わってきたって。ですからですね、ありがとうだけではですね、本当にですね、使われるものが、どうぞ運転手さんもこれから先気をつけてねって言われた時に、一歩踏み込んだ言葉に自分はですね、非常に嬉しかったという話をですね、していました。そう思うとですね、私たちが語る言葉一つ一つ、本当にですね、心の底からですね、相手に向かって語っている言葉かということも考えなきゃいけないなと思います。私たちはですね、教会も何を話しているか人に分かってもらわなければなりません。まあ、キリストの御言葉をどうやったら分かりやすく使えることができるか、まあ、それは自分の言葉を点検して、見る必要があるというふうに思います。私たちの教会の中で使われている言葉、それが本当にキリストの御言葉で、そしてそれが心を込めてその人に伝わっているか、お互い理解できる言葉になっているか、お互いの信仰のコミュニケーションの役立つ言葉になっているか、まあ、そのことをですね、まず考えてみる必要があるかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。私たちは神様から私たち一人一人に語る言葉を与えられています。どうかその言葉が人に分かってもらえるように、どうか私たちの信仰を強め、守り、導いてください。今日も広島教会、呉教会の信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、ルーテル保育所、谷野に幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。明日はアメリカの復活ルーテル教会とルーテル保育所の平和交流の礼拝がここで持たれます。どうか主の祝福のうちに、この礼拝が持たれ、子どもたちの心の中に良き思い出となることができるように、どうかこの愛を祝福し、守り導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、またコロナに感染して苦しんでおられる方々、その人たちのために働く方々の上に、豊かな主の祝福と慰めと癒しの導きがありますように。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。